皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日もですね、イエス様の御言葉を一緒に、お読みしたいと思います。さっき子供たちのね、歌賛美聞いてましたらね、字が読めない子はちゃんと覚えてんですね。字が読めろ、みんなかわして向こう向いてましたけどね、歌の。やっぱ偉いもんだなって、読めないっていうこともいいことですね。もう丸まで全部ぶちまうんですから、そういう時にやっぱり読めない子供の方がしっかり歌ってますよね。もう自信があるんでね、ね、読める子供はあれだから字をね、よってよって読んでるんですけどね。私たちこう賛美歌もああいう風に歌いたいなと、全部覚えられなくてもね、私もね賛美歌何曲からも全部覚えたんですよ、ね、でも忘れますよ。子供たちとね、やる時にはクリスマスに歌わなくて、英語の歌でもね、覚えるんです。歩くでしょ、今日は一節だけ覚えるね。そしてアメージンググレースなんてみんな覚えちゃったんですよ。すっかりもっと忘れましたけど、今は確実に忘れましたがね。で、全部覚える。そしてね、覚えて歌っていると、その何て言いますかね、余裕ができるでしょ。だからいろいろと気持ちをね、そこにこう表すことができるんですよね。ですからそれでも全部は、まあ、覚えられませんから、またこう忘れていきますけどね。毎日今日は一節とやるわけですね。明日は一節と二節を覚えるんですよね。いいですか、今日一節覚えるでしょ、明日二節覚えちゃダメなんです。一節忘れちゃいますから。だから一節二節覚える。明後日は一節と二節と三節を覚えるんですよ。でね、四節まであれば確実に一節だけ覚えてます。あとの方は分かんなくてもね。そういう風にすればいいと思うんですね。で賛美、まあ、日本語の賛美でもいいと思いますけど、どれか一つね、自分のね、なこと言っちゃいけませんけども、告別式の時に書いてもらいたい賛美決めといてね。でまだだいぶ先だと思っちゃいけませんよ、さっきの話もありましたけども。だから決めといて、まあ、自分がねそこに出席、まあ、してるでしょうけども、歌えない場合もありますよね。で皆さんはお歌いくださいますけどね、まあ、しかしそういう曲はもう賛美歌手開かなくてもね、歌えるようにしたいと思うんですよ。どれか最低一つぐらいはね、そう思うんですね。そうすると私たちはもう本当に心の中はね、恵みにあふれることができる。一つ覚えればまた別のね、すぐにこういいと思うんですよ。例えばご飯食べる時とかでもね、今日賛美歌歌おうじゃない一節ってね、じゃあお父さんちょっと賛美歌取ってくるからね、でやってるうちに心はもう別のとこ行っちまいますね。そうでしょ、であるとかないとかって言ってるうちにおつゆは冷めるしね、まあ漬物は冷めないかもしれませんけど、じゃあちょっと拍子外れになりますね、なりますから、すぐに家族が一節ぐらい歌うことができるようにね、でそういうふうにしておきたいなーって思いますね。だから普段歩きながらは結構ですよ、ね、で忘れちゃったらまだそれはね、後で思い起こすことができます。ですからそうやってね、やっぱりやることは大事だと思いますね。今日は聖書を読みましょう。ヨハネの福音書の6章16節から21節、6章の16節から21節まで、今日はですね、そんな長くないですから、ご一緒に16節から21節までゆっくり読んでみましょうかね。だんだん私もね、舌がもつれるようになってきましたので、ゆっくりと読んでください。一つお願いします。16から21までどうぞ。夕方になって弟子たちはお帆に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして 4,5 キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私ら恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。そこまでにしましょう。ヨハネはパンの奇跡と、それからこの解説の、その、まあ、このパンの奇跡の解説がその6章の後半に、終わりの方に出てくるわけですが、その間に続いて起きたこのガリラヤ湖の嵐の湖のですね、嵐の時の出来事をここに書いているわけなん でこの出来事については、マタイの方が詳しく書いてるんですね。ですから、後ほどマタイの方をお話しするようにしたいと思うんですね。でこの福音書というのはね、同じことを書いてあったりこう少しずつこう違うところがあるんですね。ですから私はね、ずいぶん前ですけどね、この教えてもらって、でこの福音書をね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと大きいこのノートにね、バーッと線引いて読んじゃうね。で同じところ同じ言葉同じ場所をずーっと書いたわけですね。違うところは、例えば今でしたらね、21節にイエスを喜んで船に迎えたと書いてるでしょ。喜んで迎えたと書いてるのヨハネなんですね。他のところは迎えたとだけは書いてあるけど、ヨハネは喜んでと書いてある。そうそう、そこに赤い線を引く。であ、マタイにはないけどヨハネにはこう書いてある、なんかわかるでしょ。でそういうのを見るとね、聖書のお話するときばかり、そう読むだけでもえらい見つけたもんね、得したような気がするでしょ。本当実は得してるんですけどね。だからまあそういうのを作るね、うち帰ってやってみようなんて思ってもね、3日4日じゃできないんですよ、ね、コツコツやんなきゃいけない。暇があればね、午後があればね、カーッとこうやるわけなんですよ。そしてそういうのをね、手作業みたいですけど、やってるうちにだんだん聖書って分かってくる。もう、その見なくてもね、見なくても、あ、ヨハネにはあったけどあれはなかったなとかね、マタイにはこうあったけどこっちにはなかったなとかね、だんだんもうね、知らないうちに覚えてくるんですよ。そんなもんですよ。だから根気よくやるんですねそういうことです。話は別に。で結論から言いますと、ヨハネはね、ここでもイエス様が神様であるということを強調したわけ、ね、でイエス様がパンや魚を増やされたこと、それから水の海の上を歩かれたこと、ね、イエス様が被造物である自然を、ね、支配しておられる神であるということを強調している。でこれらの奇跡は全部、ね、イエス様が私たちに命を与えるお方で、命を保たれる保持される神様であると、ね、いうことを強調しているんですね。この前何回か前にヨハネの福音書はイエス様の神性、イエス様が神様であるということを強調しているとか、皆さんお話したことあるでしょ、ね、あれ覚えてますか。だね、私この前話したんですよ。で今度試験に出したんです、ね、あれ私あの時話したね、印の話したでしょ、ね、聞きましたでしょ、ね、あれしてるんですよね。しなかったかなと思ったりしてね、でもしてるんですね。で今回書いたんですけどね、こうやったんですが、ね、ヨハネの福音書の中で強調されているのは、これはイエス様は神様だ、ね、皆さんいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ書いてあったけどね、しっかり聞いてたかねってか、こういうね、危ないんですよ、こういうね、ちょーっと言う時が、ね、ね、キリストの神性とはっきりと書いてる方は、ね、いなかったですけど、それらしいこと書いてる方は一人いらっしゃいましたけどね、そういうのね、試験問題出してとかね、それをまた、それらしいの見つけてあげるのが大変なんですよ。本人はそう思って書かなかったかもしれないけど、そんなこと言っちゃいけませんけどね、それらしいの見つけ、これなんかねとかこうね、大事なんですね、そういうふうにこうすることが大事なんですね。ですからもう、あといくらいっぱい書いてもね、答案中裏表書いても大事なこと書いてなければね、ダメなんですか。とにかくヨハネはいろいろな奇跡を印と呼んで、そしてイエス様が神様であるということを表している。これはもうヨハネの福音書の特徴中の特徴ですからね、ぜひ覚えておいていただきたい。さて前回お話ししましたように、この湖上湖の上での出来事は、ね、昼間、その日の昼間、大群衆にパンをお与えになって、もう大変疲れたんですね。でその疲れたイエス様と弟子の上に襲ってきた嵐の出来事ね、そういうことをね、知っておいていただきたいわけですよ。ただね、この聖書をこう読んでるだけじゃ分かんないですね。の疲れっていうものは本当に恐ろしいものですね。で最近なんて言いますか、その過労死っていうんですか、なんかそういう英語でも過労死っていうのが最近辞書に、最近の辞書に出てるのは載ってるかどうか知りませんけども、雑誌とかには過労死なんていう言葉がもう載るようになったそうですね。日本から始まった言葉ですね。そうかなと私は思うんです。で日本人っていうのは働くことが美徳のように教えられたでしょ。そうじゃないですかね。でもね、 働きすぎるということはね、自殺行為、ね、で働かせすぎるということは殺人行為で、日本ではそれが平気で行われてるから、この日本は恐ろしい国だな。人が死ぬこと、人を殺すことは何とも思わない。それはピストルとかね、ナイフで殺さないかもしれませんよ。だけどね、火に火をついて働かせれば人間は滅んでいきますね。これはもう持たない。まあ、しかしこれを見てもね、つかめきっている上にさらにこの嵐、ね、だから嵐はね、これを見るとよくやってたな弟子たち、ね、明け方3時頃までこういった皆さんだったらどうですか、ね、あのまた私がね、弟子の一人だったらね、本当信仰がなかったら踏んだり蹴ったりだとか文句ばっかり言いながらこういったと思いませんか。おそらくそうだと思うんですよ、つぶやいたりね。皆さんだってどうです、一日お仕事されてご苦労さん、帰ってきたらね、子供たちが迎えてくれるかと思うと、戸を開けた途端にギャンギャンギャンギャン喧嘩してたらね、どうです、疲れ切ってて帰ってきたらそのあたりバタバタバタバタ喧嘩して、どうですか、どうなります、腹立つでしょ。こんなに疲れ切ってるけどまだやんなくちゃいけないのかと思ってね。本当に恵みがないと一日中怒鳴りっぱなしになってしまいますよね。本当そう思う。家内がよく言いますよ、あんたよくああいう人とああいう子供たちと付き合えるねなんて言われずね、はい、付き合えるためには、付き合うためにはそれはもうまともにやってっちゃ付き合えいないでしょ、いるのいたりしてね、ねから言われるね、正面から全部怒りっぱなしはね、もうどうしようもないですからね。だからまあそれはね、神様の恵みによってやらなきゃダメな、ね、こっちだってね、怒りっぱなしでね、それで後で、いいメッセージを神様の上下いかないですよ、これはね。でしょ、だからそういうものなんですよ。あんまりね、もう過労が良くない。ね、疲れすぎてると、人間心に余裕がなくなっちゃいますからね。だからイエス様をね、まあ、これ見ると、もうイエス様お疲れだったんですね。もうすぐに急いでね、山の方に退かれて、父なる神様にね、お祈りしてるんですよ。まあ、これ、こっちの方に書いてないんですけど、ヨハネの方で、まあ、マタイの方に書いた。ね。一人で山に行かれて、父なる神様と交わって力を回復した。ですからね、こういうのもね、このイエス様秘訣を持っているんですね。私たちもぜひそれを得得したい。人よりも早く疲れを癒す秘訣、やっぱあるんですよ。ね。ある。人よりも早く疲れを癒す秘訣がある。ですね。心に平安宿してますとね、早く眠りにつけますよ、深くね。そうでしょ、心の中にいろんな問題を抱えてね、悩んでてごらん、眠れないでしょ、そうでしょ、どうですか、寝たけどもなかなか寝つかれないっていうのはあるでしょ、ね、あれありますか、若くてもね、あるよあるよですけどね、だから神様に任せなきゃならない、ね、そういう時にはね、こう、どうせ私が考えたってしょうがない、主はあなたにお任せします、ね、で、そうやって、ずっと休みになることはいいことですよ、ね、またね、このパンの奇跡は、パンの奇跡では成功でしょ、ね、そしてそこに成功してもう一つ疲れがある、ね、この成功と疲れはね、サタンの誘惑に最も弱くなっている状態、ね、悪魔が一番つけ込みやすい状態なんです、ね、私たちにとりましてはね、成功するとそれは高慢につながりやすいでしょう、ね、疲れてると苛立つんでしょう、ね、高慢と苛立ちがね、もう一つになってしまってるんですからね、あのタラコってありますね、あれこう二つ重なってでしょ、靴でしょ、タラ、ね、あ知らないですか、一つ二つこうなってでしょ、あれ一腹となんていうこと知らないけどね、なってんですよたまに行ったら見てもらえない、うちかし食べるばかりじゃなくて、奥さんもね、たまにこういうのね、こう見せてやってください、2つ重なってんのよって、あれバラバラにしちゃってね、まぶしたりなんかすると分かんないですから、なってでしょ、こうやってね、なってますよね、あなってでしょ、私ちゃんと知ってんの、もうどっか行ったらちゃんと見るんですよ、どういつと話してやるぞなと思ってねって見るんですけどもね、あと同じでね、この高慢と苛立ちっていうのはね、2つでこれタラコで2つくっついてですね、あのね、はい、ね、なっちゃう、だから悪魔がそれにすぐにつけ込んでくる、つけ込みやすい状態ですね。だからイエス様はまあそういうお方ではありませんけれどもね、神様にお祈りされて、ね、そして新しい力を回復する道をね、私たちにお示しくださった。イエス様は地上におられる間は
神様としての権威と力はもう制限しておられましたからね、人の子として生きておられた。でこれは私たちが疲れた時、成功した時どうすればいいか、ね、何かで仕事がうまくいったらね、うまくいったって喜んで走り回ってんじゃないんです。すぐ神様のところ行って全部を神様にお返しする。疲れた時も神様のところ行って新しい命を受けた、ね、これは大事なことですね。そうですよ、何かあったら神様のところに行く、何かあったら神様のところに行く、もうこれ覚えておきなさい。何かあったら神様のところに行くね。他のところに行くからおかしくなっちゃう。だから毎日一日を始めるときに主のもとに行く、一日の仕事を終えると静かに主と交われば、ね、多くのサタンの誘惑から守られます。そして次の日の新しい力を得ることができる。マタイの福音書のちょっとそっちのを見ますとね、14章の22節を見ますと、そこではイエス様が弟子たちを敷いて船に乗らせたと書いてあるんですね。イエス様が弟子たちを敷いて船に乗らせた。そしてご自分より先向こう岸に行かせようとしておられたようですね。これはまあ弟子たちにも休息を与えるためだったと思いますけどね。弟子たちもね、ここでね、湖畔でね、ガリラヤ湖の岸辺でしばらく祈祷会開ければよかったと思うんですよね。そう思いませんか？すぐ船に乗り込まないでお祈りして、それから行けばよかった。だけどね、私はこうやってね、聖書を読むとね、もう冷静に読めますけど、しかし私はね、私がもしね、この弟子の一人だったらそういうことを考えたかなと思う、ね。5000人の人ね、男だけで5000人、1万5000人の人にね、1万5000人ぐらいの回収にですよ、パンをどんどんどんどんどんどんどんどん分け与えてね、そういうことを目の前で見たんでしょ。だからもう弟子たちはすごい興奮しているわけですよね。わかりますか、その雰囲気を。興奮してるから湖畔でお祈りしようなんてね、すっかりもう忘れちゃって、もう上気してるわけですよね。私はもうね、ですからまあ興奮冷めやらず、まあ私がね、弟子の一人ならきっとこんなことやっただろうね。ね、おいおいってね、イエス様こうやってお祈りしてパンを押さえたとき、出てくださないか、こうね、手足、手の間ね、足まででね、こうだったね。いや、そうじゃないよ。神様、イエス様お祈りするに、そんな風にして咲かなかった、こんな風だったよとかね。いや、そうだったよとか、ごちゃごちゃごちゃごちゃ、なんだか言いながらね、とにかく興奮気味に、お祈りと奏でダーッと出しちゃったわけですよ。ね、これが弟子たちの落とし穴。昼間のね、出来事に、ね、興奮している。ここにね、霊的に力がある人と霊的に力がない人の差がある、違いがはっきりしてくる。霊的じゃない人というのはすぐに興奮に巻き込まれていく、雰囲気に飲み込まれていくんです、ね、すぐにそこから退けない、なかなかね、これなかなか難しいですよ。興奮冷めやらずというの、すぐにそこから退くことができる。イエス様はすぐそこから退くことができたでしょね。これが大事なね。昼間の弁当食べたね、あの時の興奮、すぐにそこからね、離れることができるね。私たちはね、休みの本当の意味、休みっていうのは休止という意味があるでしょ。休み、先ほど賛美歌歌いましたけどね、休みの時もみんな歌ってましたけどね、カラスのマークとかね、こんなあるでしょ。あれは休みでしょね、休みの時は休んだ方がいいですよ、ね、あの支援の中でセラって書いてあるでしょね、あれちょっと休みなさいということですね。面白いですよ、セラまで読んでる人がいないんだからね。はあ、なんでも知らない人はね、それなんだろうなと思うし、私もわからないですよね。ある青年がね、あの聖書を読んだんですよ、デイジプト記。デイジプト記、なんだよデイジ、聞いたことないな、新しい聖書出たのかななんて思ったんですよね。なんてことは、出ると書いてあるデイジプト記って読んだんですね。横浜国立大学の青年でしたけどね。いや偉いなと思って、で私はね、あ、それかと、ちょっとね、それこうやって読むんだよって教えてあげて、はい、あ、そうですか、僕もうデイジプトばっかりだと思う、ずっとデイジプトできたんです、まあ、それ間違いじゃないけどねって。だけどこの休むってことはね、大事ですよ。休まないでやっちゃうからね、 疲れてしまう。ちゃんと休みが取れる人ってのは霊的な人ね。
今の人休み出ないでしょ。どうですか、休みの日何してるんですか。ちゃんと休んでますかね。仕事が休みの日何してるんでしょうか。ブランブランブランブランブラックに乗ってるわけじゃん。ダーって、そして仕事が始まるんだ。ダーって来てるんですよね。
ああいうの見るとね、ちゃんと休みが取れない人なんだなって思いますね。だからね、休むということは体もちろん休むことも大事ですけども、魂が休むね。一人神のところにね。よくこの日本ではこのレクリエーションってのあるでしょ。レクリエーション何するときですか。はい、何するときだ。レクリエーション
遊ぶ
時。遊ぶときですよね。でもあれ、もともとはどういう意味ですか。
リクリエーション、
リクリエイトする。クリエイトって何ですか。作るわけですね。リっていうのは何ですか。
再び
だから新しく作り直すってことね。リクリエーション、だからどこから遊ぶことが出てきちゃった発想として、私は分かんないんですよね。あれ、私辞書引かないですけども、リクリエーションって書いてあるの、遊びって出てるんですか。テニスとか、水泳とか、あと何ですか、バドミントンとか、あとなんかよく分かりませんけど、まあ、ちょっとどっかドライブで行楽行くとか、それがリクリエーションっていう意味ですかね。おそらくそういうふうに書いたとすれば、それは言語学的に間違ってますよね。私たちの魂がもう一度神の恵みによってリクリエイトされることでしょ。ただ日本人はレクリエーションの時間で注いで、まあそれバレーボールしたら何か結構ですよね。リフレッシュするのにそれ大事なことかもしれないけど、しかしもともとは神様のところに行って、私たちの内側は神によって作り変えてくださるってことはリクリエイトでしょね、と思いますよ。だから全然リクリエイトされてないですね。だってリクリエイトする時間またはーってやってるわけですからね。弟子たちもそうだった。イエス様はその場をすぐに知ることができてリクリエイトなすね、と教えてくださってる。だから私もね、私たちもこの休みの時っていうのはね、本当に大事。私もね、本当は休みの時はリクリエイトしなきゃいけないんですよね。明日リクリエイトの時間、リクリエイトできないんですよ。残念ながらね、大変、休みの時って腰が痛かったりしてね、だからダメです。この間雪かきしましてね、腹も1週間以上ですけどね、だいぶ良くなったんですけどね、まずもう起き上がれますけど、まあね、あんまりじじ臭いこと言いたくないですけど、やっぱりね、しょうがないですよね、これはね、なんともね、ヘクな子供たちに本持って言って、先生持たない方がいいなんでね、その後くたばちまうと困ると思ったのか、ね、思いのこついてくれましたけどね。でも、本当にこの、私たちは霊の人になろうと思ったら、休みの本当の意味を悟ってね、その時間を神と一人で過ごすということは大事なことですね。ヨハネは17節でもうすでに暗くなっていたと、ね、言ってますね。でマタイはね、マタイの方を見ると14章の25節では、ね、イエス様が弟子たちのところに来られたのは夜中の何時頃って書いてありますか。夜中の3時頃。夜中って言っても明け方前ですね。これ見ますと結局弟子たちは何時間ぐらい船越えてたんでしょうかね、夕方から。どれが越えてたんですか。夕方からずっとですからね、相当越えてたと思いますよ。まあ変わる悪に越えたんでしょうけどもね、夜中中船越えてた。疲れた上に暗闇の中でおまけに嵐が来てね。だから弟子たちがね、恐怖を持つというのは想像できると思うんです。暗闇っていうのはね、人の心を不安にするでしょ、ね、皆さんお子さんの頃暗いと一人でおしっことかトイレに行けましたか、ね、行かれないでしょ。私子供のこと覚えてますよ。歌を歌いながら行ったの。どうしたか知らないけど歌を歌わないとこね、また廊下があるんですよね。そこを暗いところ一人で行くのはなんとなく怖くてね、歌を歌いながら、何歌ったか全然知らないですよ、ね、ですけど歌いながらね、 小屋は何してんだろあいつなんてと思ったかもしれませんけどね、静かに行けばいいのにとかみんな全部起こしちゃうようなダウダってね、そして行っちゃう。暗闇ってのは心を不安にしますね。その上に嵐で昼間の疲れね、でイエス様どこ行ったか分かんない、ね、17節見るとイエスはまだ彼らのところに来ておられなかったと書いてありますから、ヨハネはね。だからヨハネはその時弟子たちの間にだんだんと不安と恐れが募り始めていたということを示しているわけですよ、ね。まあ、これ以上興味というか恐怖をね、起こすような材料が重なるということはあんまりないと思う。でガリラヤ湖のこの地形というのはこのあのすり鉢ってご存知ですか。あの味噌すったりごますったり、ごまにするのは別か分かりませんけどね、こういうのがあるでしょ。あのギザギザのこう入っててあのすりこぎのゴリゴリゴリゴリであるね。今頃ありますか、あれありますか。あれを大きくしたのがあのガリラヤ湖なんです。だからずらーんとこうなってるわけですね。ですからこの聞いたってだから昼間とねあの夜の温度差っていうのは非常に激しいわけですから、急変する気候がね、急変する、あの日本でもそういうところはあるでしょ、急に変わるというところがね、あのこの辺りでもちょっと海が近いですからね、急に冷たい風がバーッと吹いてきたりするってことあるでしょ、ね、そういうことこうあるわけですね。だから突然予期しない嵐が、ね、もう先ほど鎌田姉妹がねなんかお話してましたけどね、あれだって突然でしょ、突然ですよね。あの昨日前もって言われててごらんなさい、あんたね全業の駅からバイクで行って途中で家の曲がり方も来たらひっくり返るから聞いてたらどうしますか。あの傘がね引っかかってひっくり返りますよって聞いてたらどうします。まあせめて傘ぐらい外すかもね、雨降っててもね。でもまあもっと賢ければバイクやめるかもね、歩いてね。突然だから来るね、それの交通量の多いところの道路の真ん中でバーンと倒れますからね。そんなこと知ってたら夜なんか出ないかもしれませんよね。突然の予期しない、ね、これが20、30です。バイクは倒れる、頭を打って10時間ね意識不明、そうでしょ、交通量が激しい、これ3つ重なってますよ。神様の助けなかった今頃のしいかですよね。なおでいちゃうよく生きて帰ってきたなと私は思いますよね。そう思いませんか。もう今頃ね皆さんね告別式やってね、お笑いことじゃないんですよ、それだと全然おかしくないですよね。まあ一人天国行ったからも写真が今頃増えてますよね。いや笑いことじゃないんですよね、何起きるかわからないですからね。だからもうあとはお釣りの生涯何が起きたからってブチブチ言わない本当にそう思いませんか。あれそう思うんですね。まあ何が起きるかわからないね。ヨハネはこの19節ではね、船が、25から30スタディオン進んでいたって書いてあるんですね。新海訳聖書を見るとね、4、5キロメートルってなってるんですけど、私計算してみたんですね。1スタディオンっていうのは185センチ。ですから計算してみるとね、まあ、約ですがね、4.6キロから 5.5 キロメートル。ね。4.、だからね、四捨五入すると5、6キロメートルとなる方が正しいと思います。正確に言えばね、四捨五入すれば、でまあ、なんでこんなこと言ってるかというと、まあまた先生細かいこと言うならの1キロ違うと随分違ってくるんですよ。1000メートル違う、ね、でこのガリラヤ湖っていうのは、まあ、幅が広いところと狭いところがあるんですね。狭いところは12キロぐらいなんです。だから12キロぐらいだったら6キロ来てるって言うと、皆さんどのあたり来てるか分かる、大体どのあたりですか。真ん中ぐらい近くに来てる、まあ、真ん中まで来なくてもそれ近くに来てる。岸からまだね100メートルか1キロぐらいなら漕ぎで家に帰ろうかなって、元に帰ろうかなって思うでしょ。もう真ん中まで来ちゃったら向こうに行っていいかこっちに帰っていいかわからない、そういうところに来てるということですから、このキロメートルって大事なんですよ。そう思いませんかね。だから私はねごちゃごちゃ細かいこと言ってるだけじゃない、それはあるんですね。ほぼ中央近くまで進んでいたんではないかなと思う、ね、だから嵐にあって彼らは前にも進めず後ろにも返せないというね状況にあった。私たちの人生もそうですね。出発するともう後に帰れない。え？よくね、私が相談を受けることの一つはね、まあ、この間も2、3日前ですがね、ある方からお電話で、 先生自殺しちゃいけないでしょうか。教会の牧師してるとね、 UFO はあるんですかなんていう質問からね、自殺しちゃいけないんですか、いろいろあるんですよ。答えを一つでその人どうなっちゃうかわからないですからね。私ね、最近自殺希望者がかなり増えている。もうちょっとしたことでね、自殺してしまう。いじめられた自殺、学校に行きたくない自殺、ね、年取って体が不自由で体が動かない自殺、ね、仕事に失敗した自殺、借金ができた自殺、子供が病気で自殺、親子で死にたい、ね、多いんですね。だから皆さんニュースでお聞きになってごらんなさい。あの火災があった、火事だって言うとね、私はね、放火か自殺かどっちかかなと思いますよ、すぐ最近は。恐ろしい時代ですね。要するに自殺に逃避する、逃げていこうとする人が非常に多い。困難を乗り越えて身を結ぶって希望を持つ人が非常に少ない、ね、その人もね、先生自殺はどうでしょうか、まあ、そんな話しないよね。例えばそれご飯食べてる途中だったらどうです。私ご飯食べてる時に、ね、電話がかかってくるんですね。いないいないって言わないで言うんですよ。絶対私は出ない。あんた出なさいよって。ああ出ない、もうご飯食べて絶対出ない、ね、胃腸の調子おかしくなっちゃうね。ご飯食べて途中で、先生自殺はどうでしょうか。まだ変わっちってまだ食べられますか、これ美味しく、お茶の味もみんな変わっちまいますよね。じゃあ電話、ご飯食べて電話かかってきてね、ダーッて、もう冷めちゃってね。それでね、金谷みんな片付けちゃって、私のご飯だけ残ってる、冷めてね、なんともって感じしますよね。だから私いないね、ご飯食べて、ご飯を食べるっても大事ですからね、ですよ。だからね、やっぱりそのか、自分を殺すことも殺人、神様が与えた命を自ら絶つことを滅びの裁きを受けることになる、ね、だから自殺はダメだ、神様はそのようにしちゃいけないって書いてあるからね。もう一つ私たちに襲ってくる嵐は罪の嵐ですね。怒りとか憤り、憎しみ、妬み、嫉妬、ね、劣等感に高ぶり、自己嫌悪、ね、挫折に屈辱、いっぱいあるでしょ。まだいくらでも挙げられますよ、ね、もう卸し問屋ほどある、ね、しかもこれがね、ほとんどの人々の心の中で吹きまくってるわけなんです。時々あるんじゃない、心の中で吹き荒れている嵐っていうのはやがて外側に出てきますね。ある時は八つ当たりが出てきたことないですか。八つ当たり、八つ頭じゃないですよ、八つ当たりね。誰でも構わない、その当たりいる人にみんなババーンと当たるわけですよね。この間も歩いてましたらね、空き缶に当たってる人がいましたね。カーンと蹴飛ばしてね、普通の蹴飛ばしようじゃないなと思ったんですよね。そまた向こうの壁、ブロックにカーンってやって、また帰ってきたらね、この野郎になって、またカーンって帰ってきたら、この上からギャーッと踏んづけてましたよね。えらいな、あれみんな踏んづけてくれるといいなと思ってたんですけどね。なんか空き缶に当たってるなーっていうような感じしましたよね。私もだからちょっとそれは外れてね、離れて歩きましたけど。最初関係してるんですよね、年がねちょっと行き過ぎてるから関係じゃないなと思ったけどね。皆さん やれない方がいいですよ。あ、そうか、当たる時缶に当たればいいんだなんてね。ドラム缶なんか私こっちひっくり返りますからね。ね、子供の時は親に反抗とかね、夫婦喧嘩やるとか出てくるでしょみんな、ね、ガリラヤ湖というのは弟子たちはねよく知り尽くしている湖なんです。ね、その知り尽くしているところで彼らは恐怖のパニックに陥った。これは気をつけておいていただきたい。ね、私たちも順調にいっているなと思う中でこれが起きるんです。知り尽くしている仕事の中で私たちは嵐に遭う。ね、自分に自信を持って歩いているその生活の中でパニックを起こすんです。私はね、ある人の人知ってるんですがね、その方はね、49歳で亡くなりました。ね、なかなかイエス様を信じないと信じようとしない人だった。まさあれはね、見てると体は元気です、健康そのもの、え、そしてまあ仕事も順調、え、子供たちもみんな成人している、困ってること何もない。だからイエス様信じませんかって言って、なかなか信じない。だからある日突然ね、この方の体動かなくなっちゃった。それでお医者さんに見てもらったらね、 骨は軽石のようだ。軽石って知ってますか？火山でブワーッと出てきて、あのね、中がこう透き通ってもぼちぼちいっぱいでね、軽いんです。あのね、あの足のかかたとかゴリゴリゴリゴリやるのあるでしょ。あ、ないですか、おたくに。あるでしょ、あれ軽石ですよね。あるでしょ、ヤスリですか、あれ軽石ですね。私もね、前に軽石ね、あれ買った一つね、でこう足の裏こすりなんですよ。千遍にはなるまで何年使ったかななんてね、思うぐらい、ね、今度また桜島の方行って一つ拾ってこないなと思ってねいや、そうでしょ、ね、その方はね、もう軽石のような、動くと骨がボリボリ折れちゃう、ね、まあ最後になってその方イエスも受け入れましたけどね。でも私は その前に受け入れた方がいいじゃないかなと思うんですよ。自信満々の人生を歩んでたんですね。しかしこれはね、ある日突然にね、それが発覚したんですね。あのこの教会にも来られてる、あの渡辺陽子姉妹もね、あの方はもう毎年がんの検診をなすってたんですよ。1年に1回ね、お誕生日かどうかね、1年1回毎年がんの検診をなすってた、ね、そして、あ、まあ今年もまた来月ぐらい行こうかなと思ってたって言うんです、ね、それで体ちょっとおかしいなと思って病院に行ったら、がんの細胞があったって言うんですね。そして入院をなした、手術を受けなしたんですね。今も自宅でから通院されてますけどね。ある日突然ですよ、ね、まあこの渡辺陽子姉妹は信仰しっかりも取られるようですが、本人は落ち着いて、ちょっと本人だけじゃなかった、ね、昨年の暮れあたりはこのご主人の方が入院されたってね。奥さんが退院してこられて、ご主人が入院されて、まあご主人もね、退院されて今もあの仕事に取られるようですけどね。でこの渡辺陽子姉妹の話は、先生もふって湧いたようなことが次々起こって、ふって湧くってね、ふって上から下から湧いてくるね、もう自分で考えられないって言うんですよ。自分で慎重に慎重にやってきてたい、これなんですからね、もう防ぎようがないでしょね。ああ、皆さん、私たちのように皆さんの上に何が起こるか、ね、今日と同じように明日過ごせるという保証はどこにもない。そうですよ、明日皆さん担架に乗ってね、ずーっと行ってるか分かりませんよ。だから弟子たちはね、もう自信満々、自分がよく知っているこのガリラヤ湖の中でこれが起きている。彼が動揺しパニック状態に陥った最大の原因は何か、それはイエスはまだ彼らのところに来ておられなかったということですね。私たちは毎日イエス様が同行していないとしたらね、イエス様が一緒じゃないとしたら、それは何を意味するのか、ね、弟子たちと同じです、ね、暗闇の嵐の海に投げ出された小舟です。やがて沈んでしまう、目に見えてるわけですね。自分を頼みとする後悔の準備ってのはみんなしてるわけです、ね、学校には行く、ね、勉強はできる、試験には合格する、全部自分を頼みとする準備なんで、それは天気のいい日だけ耐えられる準備、ね、1年365日毎日晴天で春風ですか、嵐もない、ね、日なんてのはない。皆さん昨年だってたくさん、ほら台風十何号ですか、リングミノックとしちゃったっていうの19号ね、どのあるじゃありませんか、ね、1年間振り返ってもね、たくさん嵐があったでしょ。嵐の日にペテロたちは自分たちが自慢していた腕が何の役にも立たないってことを分かった、ね、突然知り尽くしていたこの湖が全く知らないものに変わったわけです、ね、もし私たちの人生にイエス様がいないとしたら、それはもうゾッとすることなんですね。私にとってそんなことはまあありえないけれども、このイエス様はこのパニック状態になっている弟子たちに近づいてきた、ね、ヨハネは近づいてこられるイエス様を見て弟子たちを恐れたと言っていますが、マタイはね、14章の26節を見ると、あれは幽霊だと言っていますね。でこれはね、彼らが心が混乱してたから、ね、霊的な状態が揺れ動いている時っていうのをね、はっきりとイエス様を認めることができない。私たちもそうでしょう。自分の信仰が動揺している時はイエス様をしっかり捉えることができないんです。 イエス様から目を離した生活をしているといつもこれが起きて怯えてしまうんですね。だから目を離しちゃダメな。これから解放される方法は一つしかない。それはイエス様の御言葉を聞くことです、ね、イエス様は後で私だ恐れるなと言ってるでしょ。聖書を読んでいてもイエス様の御言葉を聞いていない人がいますね。説教は聞いているけれどもイエス様の御言葉は聞いてないということもあり得る。あら、これは 大切なことですね。イエス様は弟子たちに私だ恐れることはないと声かけました。イエス様が私だって言う時には何を言ってんでしょうかね。どんな権威があるか、ね、イエス様は自然界を支配し嵐を鎮めることができる神、私たちを救うことができる神、平安の源である神様、ね、嵐を鎮めるだけじゃなくてイエス様はあらゆる人生に出会う嵐を乗り越えさせてくださる神だから、イエス様は、ね、全て労している人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって言ったんですね。どこで言ったんですか。はい、マタイの11章何節ぐらいですか。はい、28節ですね。マタイの11章の28節で言われたんですよ。だから私たちはイエス様あなたでしたか、安心しましたとこう言えばよろしい。イエス様に信頼して全てお任せすればいい。そうするとイエス様が私たちに心に平安を与えてくださるんですね。イエス様は私だと言った時にイエス様はどこにいらっしゃったんですか。湖の上に歩いてこられたんでしょ、ね、イエス様は天地宇宙の創造者であり支配者である。人は水の上を歩くことができない。なぜですか。重力の影響を受けても一円玉水の上じゃありませんか。え、非造物だから一円玉も非造物ですよ。水の比重よりも人間の比重の方が大きいから沈むんですね。そうでしょ。人間の体って 90% 水ですからね。絞ると体重が60キロあれば何グラムで何グラムが何ですか。もうずっと水抜いちゃうって、ね、ミイラにしちゃうとね、やらまた変なこと言ってるなと思ってさ。だから人間の体っていうのは肺の中に空気をいっぱい吸うとね、浮いちゃうんです。比重が水よりも小さくなるから浮いちゃうんです。はーっと吐いちゃうでしょ。そうするとね、比重が大きくなるから沈んじゃう。溺れる人ってね、あーって言ってね、これ全部空気出しちゃうんだから溺れちゃうんですよ。溺れる時どうしたらいいけど、おーってやっちゃえばいいんですね。空気を吸えばふっと浮くわけですよ。本当ですよ。カナイがどうしたら泳げるか泳げるか、空気をいっぱい吸うんだってねって言うんですけどね、どうか知らないですけどね、本当にそうなんです。沈もうと思っても沈めませんよ。そうでしょ。比重が小さいもん沈めることできないですよね。別にこれいろんな原理持ってこなくてもね、もう浮力でそうなってんですから。神様それをお作りになった。人間をね、沈んじゃん。もう重力働いてるからですけどね、そのごもりご、その通りでございますが、ね、イエス様はここで神様である主権を、ね、表した。イエス様は神様だから、私だっていう時にはほら、この水の上歩いてるのは私じゃないの、神様じゃないの、そういう意味でしょ。イエス様の行われた全ての不思議はイエス様が神であるということを見業なの、ね、もしイエス様が単なる私たちと同じ人間だったら、そのお方がどんなに優れた方でも信じるに値しない。皆さん、私たちは自分と同じ人間で立派そうに見える人すぐ信じるじゃないですか。金を持ちそうでね、すごいなんて言うんですか、あの空飛ぶ黒自動車みたいなの持っててね、それで立派なお家に住んでてね、ボタンを押すと家がブワーッと走り出るとかね、そういう家に住んでて、そういう人、わあこの人は立派な人だと思うかもわからないでしょ。自分と同じような人間を信じるのに、なぜ神であるキリストを信じないのか。え、イエス様は私だっていう時に、私は神である、神であるちょっと人となられて十字架にかかった神だという意味ですね。もう一つ、私だっていう時にはイエス様は私たちと人格的な交わりを持つことができる。分かったでしょ。私というのは人格を持っているところのものだけに使う言葉ですね。ですから、代名詞ってのあります。 神様に使う、神様に対してはね、認証代名詞を使わなきゃならない。It とかはダメですよ、英語のね。It とかでのね、これは神様に対して使う言葉じゃないんですよ。だからもし英語の文章読んでてね、精霊とか神様に出てそれを It で表してたらね、これは It 悪い文章ですねと思いますよ。神は人格者ですから、人格者というのは交わることができる、信じることができる。だから私だという時にはイエス様が言った言葉は何かというと、私を信じなさいということですよ。私を信じれば恐れることはありませんよということですね、ということですね。イエス様の御言葉は信じなさいということでしょ。ヨハネは6章の20節で先ほどお話しましたけれども、弟子たちはイエスを喜んで船に迎えたと書いてありますね。ヨハネだけが、弟子たちがどういう心でどういう動機でイエス様を迎えたかと書いてある、喜んで、ね、皆さんそこにね、もし赤い鉛筆を持っていればそれを赤く塗ってください。信じるということはいつも喜んでイエス様を迎え入れることですよ、ね、いやいや迎え入れることを信じるって言わないですからね、喜んで、ね、ところでこのマタイはね、このイエス様が弟子たちの船に乗り込んでくれる間にもう一つの事件があったことを述べていますね。それがペテロの事件。ペテロはマタイの14章28節でね、イエス様近づいてきた時に何て言ったでしょうか、ね、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここに来いとお命じになってください、ね、イエス様はね、私だと言ってるんです。なのにペテロはもし主よ、もしあなたでしたらとこう言ったわけ。この時のペテロの信仰状態どうだったでしょうね。彼は確信に満ち溢れてたでしょうか、ね、どうもそうじゃないようですね。試しているようですね。もしあなたでしたら、あなたじゃないかもしれない、多少の疑いを持っているでしょ。私たちはね、こういうふうに多少の疑いを持って神様を信じていると、それは神様喜ばれない。そしてこういうような不十分な信仰による行動はいつでも悲劇を起こします、ね、ペテロはその後で大胆なことを要求したように見えますよ、ね、イエス様と同じように水の上を歩いて見せるということですね。で、大変この信仰がありそうに見えましたが、それは表面上のこと、数歩歩いただけで、ね、風を見て周囲の嵐を見て、ね、彼沈みかかっているです、ね、これをこの起きてる、つまりそういう周りのものに心が奪われて怖くなって、過度に緊張して体がこわばって信仰による自由を失ったわけですね。その時にペテロは何て言いましたか。30節の終わりで、主を助けてくださいって言ってるでしょね。28節で主をもしあなたでしたらというのと、30節で主を助けてくださいっていうの、これどう違いますか。28節の方と比べてください。後の方がずっと真剣ですね。全くイエス様にお答えする以外にないという叫びだということは分かるでしょ。だから私たちはペテロの28節のように、主よ、もしあなたでしたらというようなイエス様を疑ったり試みたりしてはならない、ね、いつでも後ろのように、主よ、私を、ね、お助けくださいとね、イエス様に対して真剣で全くより頼んだような叫びをしていればいいということですね。これ大事なことですよ。31節見るとどっちの方が掴んだんですか。先生、あれどっちを掴んだんですか。イエス様の方がペテロ掴んだ。ペテロがイエス様掴んだんじゃないですよね。イエス様の方がすぐにと書いてあるでしょ皆さん、ね、すぐに神様、イエス様が掴んでくださった、すぐに間に合ってくださるんですね。叫ばないといけない、ね、沈みながら主よ、もしあなたでしたらなんて言ってる終わりでブツブツブツ言ってしまいますからね。なのんきなこと言ってらんないですよ、ね、そこでイエス様は掴んで、まず掴んだ、ね、それからその後でイエス様はペテロが沈みかけた理由について指摘された。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、ね、イエス様はね、ペテロに信仰が全然ないじゃないかとは言わなかった。信仰が薄いじゃないかって言ったんですね。 信仰が薄いと何が起きるのか、サタンの疑いがね、疑いの矢が心の中に差し込んでくる。そして沈みかかる。皆さん、沈みかかるときはね、いつも私たちの信仰が満ちていないんですよ。薄いんですね。そうすると沈みかかる、心に疑いが侵入してくる。信仰が全くもの、全く信仰になっていない、それをイエス様は指摘されたんですね。マタイはその後で弟子たちがイエス様を拝んだ、ね、と書いてありますね。確かにあなたは神の子ですと言って礼拝した。でここでペテロのように人間的な勇気は役に立たないということを示されておりますね。イエス様を神様として自分の内側に迎え入れて毎日生活していくことは大事なんだということですね。私たちはね、まさにこういうような嵐の海を歩いているのと同じですよ。ね、突風が吹くかもわからないでしょ、ね、恐ろしいですね。この前の突風では風速70メートル吹いたって話ですね。70メートル、恐ろしい。もう70メートルは秒速70メートルの風吹いたらもう立ってるものなんか一つもなくなっちまう。みんなバーンと垂れてしまいますね。恐ろしいものですね。だから私たちの毎日の生活は皆さん穏やかなようなね気持ちで生活してるかも分かりませんけども、嵐は吹きまくれてるわけですからね。でどうぞこれはね、私たちの上で大事なことです。おのおの実際に自分の内側にね、この全生涯、また毎日毎日の生活、イエス様を受け入れてね、イエス様が私たちの船に乗り込んでくださると目的地にすっと到達できるわけですね。イエス様に仕える生活していただきたい。そうすれば私たちに襲ってくるどんな嵐も乗り越えることができる。そして私たちの心を満たされることはないわけなんですね。これを理屈で知ってるんじゃなくて実際にやることです。ペテロも沈みかかって主を助けてくださいって叫んだんですね。沈みかからなくてもいいんですよ、前にね。だから一番危険なのは主よ、もしあなたでしたらどこ、一番まずいんです、これはね。主よもしじゃない、主よあなたですからね。どうも私たちの心の中にはそういう嫌いがあるでしょ。イエス様、もしあなたが本当にいらっしゃるなら私どうぞ助けてくださいね、というのはまずいね。イエス様どうぞ私を助けてくださいね。そういうふうにいつでもイエス様に心を向けて全部を任せて進みましょう。イエス様の方が手を取って掴んでください。私の方がイエス様座るんじゃない。なんかね、このクリスチャンってのはなんか自分の方がイエス様にこうやって座ってなきゃいけないと思うんですね。自分が座ってると疲れるでしょ、ね、でも猫の子掴んだことありますか。この首のとこヒュッとあるでしょ、ね、猫こうやってぶら下がってたでしょ、こうやって。まあ、私は猫の子じゃないですけども、イエス様が掴んでくださると書いてあるでしょ。これ忘れちゃいけない、ね、信仰っていうのは主を叫べばイエス様を掴んでください。どうぞ、ね、ヨハネはこのこと書かなかったけどマタイはこのことを書いたんですね。これがイエス様に対する私たちの信仰でなきゃならないと思いますね。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして、賛美を一つ歌って締めくくりたいと思います。恵みの深い天の父なる神様、ペテロは先には主よ、もしあなたでしたらと言いましたが、後では主を助けてくださいと叫んでおります。イエス様、本当にあなたは私たちの叫びに応えてくださいます。しかし、もし私たちの心に不信仰が少しでもあり疑いを挟んでいたら、これほど危険なことはなく、私たちの心が不安定のままで船を漕ぎ出すとすれば、毎日毎日の生活を不安定な心の状態で漕ぎ出すとすれば、これほど危険なことはありません。なぜならガリラヤ湖に出ていけばいつ突風が吹くかわからない。それと同じように私たち毎日の生活が嵐であります。ですから主はあなたによって心が整えられて、そして毎日の生活をにこぎ出していかなきゃなりません。どうぞ私たちを助けてくださるよう、イエス様あなたが掴んで、そして導いてくださるよう、ひたすらお願いいたします。今週の旅路にもあなたの御助けを与えてください。尊いイエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。 それでは賛美をご一緒に歌いましょう。賛美歌の185番をご一緒に歌いましょう。心にあるこの屋敷、185番、これを賛美をして、閉じましょう。
心にあるこの屋敷を烏帽の地になし、心身にて苦しむとも我が屋敷運ごかじ、我が物なる主を宿す、その喜び言い難し、主の賜り我などて、我を捨てて去るべき、この屋敷を受けし時に雨雲は晴れたり、悩みあらず涙もなく歌声のあるのみ、我が物なる主を宿す、その喜び言い難し、主の賜り去るべき、この屋敷を持てる土の器なる我が身も、やがてイエスに泡ば変わらん栄えある姿と、我が物なる主を宿す、その喜び言い難し、主の賜り我などて、我を捨てて去るべき。
はい、それではイエス様を宿して今週も船出をしていただきたいと思います。それではこれをもって、この午後のゴスペラーを締めくくらせていただきましょう。ありがとうございました。